今日恵みをいただく御言葉は申命記の4章32節から40節までです。申命記の4章32節から40節。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を作られた日からこの方、天のこの果てからのかの果てまでに、これほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうか。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように試みと印と不思議と戦いと力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力を持って一つの国民を他の国民の中から取ってあえてご自身のものとされた神があったであろうか。あなたにこのことが示されたのは主だけが神であって他に神はないことをあなたが知るためであった。主はあなたを訓練するため天から御声を聞かせ地の上では大きい火を見させた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。主はあなたの先祖たちを愛してその後の子孫を選んでおられたので主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出された。それはあなたよりも大きく強い国々をあなたの前から追い払いあなたを彼らの地に入らせこれを相続地としてあなたに与えるためであった。今日の通りである。今日あなたは上は天下は地において主だけが神であり他に神はないことを知り心に留めなさい。今日私が命じておいた主の掟と命令とを守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになりあなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地であなたが長く生き続けるためである。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたはこんなにも私たちを愛し特別に選びそして私たちを救い出し大いなるあなたのご計画の地に入らせそして私たちをただあなたを愛しただあなたに従って歩むように召されたことを感謝いたします。まことにあなたの他には神はありません。あなたのような偉大なことをされた神は天が始まって以来この地上には何もおりません。ただ主よ、あなただけを神とするために今日も歩ませてください。今日あなたをますます知らしめてください。あなたの救いをますます明確にはっきりと私たちが知りただあなたにあって歩むことができますようにイエスを導いてください。これからはこの語るしもべの唇を清め整え今ここに集いし一つ一つの耳を心を魂をあなたは清め御言葉に対して開きよく耕された心を持って命の言葉を受け入れて それに歩む私たち一同でありますように。どうかこれからの成り立ちをあなたが全て支配して清め導いてください。今日これからの時を一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。今日の箇所ではモーセは本当に主が何をなされたのか、一体主がどれほど大きなことをなされたのかを、このイスラエルのために改めて思い起こさせております。私たちは主の御業のうちに生活して日常生活をしているとですね、本当に主の大きな恵みの数々を体験しておきながらですね、それが日常のこととして主を忘れてしまい、そして私たちが主の恵みの上にこの生活が成り立っているということを忘れてしまいがちです。そして高慢になって感謝を忘れて、私たちが、ね、食べる一つ一つ、一食一食、飲む一つ一つ、また今建てられているこの生活、それは全てが主にあって成り立っているということを忘れて、そして主とは誰だっていう感じの、そういう心になってしまいがちな、本当に忘れっぽい、そういうところがあります。モーセはとても重要なことを思い起こさせております。主は大いなることをなされました。今こうして、生きているのは本当に主のおかげです。主はまずイスラエルの人々に、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい、地上に人を作られた日の日からこの方、天のこちら側の果てからあちら側の果てまで、こんなに偉大なことが一体あっただろうか、聞いたことがあるか。主は火の中から語られる神の声をですね、このイスラエルのために聞かせて、そしてなおイスラエルのためにはなお生きております。この火の中から語られた、主は火の形をとってこられたとかではなく、火の中から語られたんです。形は見なかったんです、イスラエルのためには。ただ御声を聞いたんです。その御声を聞いて、その内容を理解して、したんです。34節のところでですね、モーセは、このイスラエルの人たちが見たこと、経験したこと、体験したことを一つ一つ述べております。主がエジプトにおいて目の前でなさったようなこと、すなわち試みと印と不思議と戦いと力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と思って、一つの国民を他の国民の中から取って、あえてご自身のものとされた神があったであろうか。エジプトという超大国の中にイスラエルという、弱小の民族が当初入り込み、その中に、育っていきました。徐々にイスラエル民族の数が増えていったんですけども、しかし後の時代になるとエジプトがこのイスラエルを虐げて、そして、奴隷として国旗使い、後にはもう男子の子供が生まれたらナイルに泣き込む、そこまでの虐待を、一方の国民が他方の国民にしていた。そのような時、主がですね、印と不思議と戦いと力強い御手と、述べられた腕と恐ろしい力でもって、その中から取り出されて、イスラエルのために取り出されて、そしてあえてその取り出された国民イスラエルをご自分のものとされた。一体こんな神があっただろうか、こんなことがあっただろうか。それには理由があります。何々のためにということが今日の箇所にですね、いくつもあるんですけども、そのうちの一つが35節、 あなたにこの言葉が示されたのは、主だけが神であって他に神がないことをあなた方が知るためであった、ね、知るため、何を知る、主だけが神であることを知る、他に神がないことを知るために主はまずこのようなことを起こされました。主はあえてこのような不思議なことを、なんでこんな、ね、回りくどいと言いますか、とても込み入ったことをされるのか、それは主が神であることを知るためです。また36節にも、何々のためというのがありますね。36節、主はあなたを訓練するため、天から御声を聞かせ、地の上では大きな火を見させた、ね、その火の中からあなたは御言葉を聞いた。もう一つの何々のためは訓練するためです。イスラエルのためを、そのために主はまた、御声を聞かせられました。36節は聞くという言葉が2回出てきます。今日の歌詞では3回目ですね。聞く、御声を聞く、聞くということはとても大事なことです。主は形を取って、ね、見させたのではなく、ただ御声を聞かせられた。それは御言葉を聞いて、それをその聞いた内容を守り行う、忘れるためですね。私たちにとって必要なのは、ね、印の不思議を体験する以上に御声を聞いてそれを行うことです。御言葉を聞いて行うことですから、この印とか不思議とか、ね、戦いとか、そういう火とか恐ろしい力、それらは、主だけが神であることを知り、そして訓練するため、御声を聞いて、その聞いた御声の御言葉の内容を守り行うためなんですね。だから結局聞いてそれを、その内容を実行すること、このためにおまけとして、大いなる火とか、なんか不思議とか戦いとか、そういったことを見させたんです。聞くこと、御声に聞き従うこと、これが全てです。また37節にもですね、その主がなぜこのようなことを起こされたかの理由が書いてあります。それは主は愛しておられたため、またその子孫を選んでおられたためですね。主はアブラハムのようにこのイスラエル民族を愛しておられました。特別に選んでおられました。このアブラハムに対する契約をずっと400年以上も主は覚えておられて、でそれで今時が至って、この時御心を実行されたわけです。アブラハムの子孫、75歳で呼び出され、100歳でイサクを産み、そのもう死んだも同然のようなアブラハムから命を起こされて、死の中から復活の命、それを起こされて、その神のもの、もう明確に神のものである復活の命、一般の人間から見れば常識的にはもう死んだも同然のようなアブラハムから起こされた新しい命、また今の私たちは死んだも同然の、いやもう全くもって死んだイエス・キリストから生まれた新しい命、復活の新しい命、それによって生かれた私たちがですね、神のものとされて、そして御心にかなった歩みを行い、主から聞いた御言葉を守り行い実行することによって神のものとますますされていくためです。主はこのイスラエルのためを選んでおられました。愛しておられました。そして38節の方でにも何々のためということが書いてあります。38節、それはあなたよりも大きく強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に入らせ、これを相続地としてあなたに与えるためであった、今日の通りである。アメン。 神の選ばれたために与えるためにもろもろのことを起こされた。イスラエルの民よりも大きく強い国々をイスラエルのために、イスラエルの相続地として与えるためです。このイスラエルの民が入ろうとしている国々はイスラエルより強い大きい国々でした。普通だったら負けてしまいます。でも普通じゃないんですね。主が共におられるんです。主が共におられて、そしてこれらの不思議なことをなさるので、ですからイスラエルは勝つんです。主にあって、そしてその彼らの土地を相続地として得ることができるんです。これは私たちも一緒です。私たちが、自分たちの力だけで到底太刀打ちできないような、相手を主はあえて選んでですね、それを主の超自然的な力によってそれを打ち負かし、そして私たちに与えられることがあります。それは、このイスラエルのためにあってはカナンの人たち、エモリ人のトガがもう満ち満ちたからです。エモリ人が主の御前に正しい道を歩まないから、ですからあえてイスラエルという器を起こして、そしてイスラエルという神の御言葉を守り行うために継がせるためです。私たちもですね、私たちの行いが正しいからとか、私たちが特別に強いからとか、そういった理由で主は私たちを選んだんではありません。むしろ私たちは弱く罪深いものでした。ただ主の一方的な憐れみによって私たちは選ばれて、そして主の憐れみをただ 100% 主の側の憐れみによって私たちは選ばれて、そしてこの幸いに預かるものとされたんです。要は悪しき者の支配下にあります。自分の好き勝手にしたい人間で満ちて、でそして罪の行いをしております。主はむしろですね、人が立ち返ることを願っておられます。忍耐してこの時代に至るまで、主がずっと直接的に現れて、そして悪しき者を滅ぼさなかったのはただ主の忍耐と憐れみによるんですね。一人でも多くの人たちが主に立ち返ってほしかったからです。今私たちは主の御業を知りました。そして主の憐れみを受けた者として、この主の御言葉に預かり、祝福の特権に預かっております。それ私たちは主こそ神であり、このお方以外に聞き従って良いものはないということ、これを私たちは今知るべきです。39節から、今日あなたは上は天、下は地において、主だけが神であり他に神はないことを知り、心に留めなさい。今日私が命じておいた主の掟と命令とを守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるためである。アメン。ここでも何々のため書いてありましたね。あなたが長く生き続けるため、もっと長く言えばあなたもあなたの後の子孫も幸せになるため、そしてあなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるためである。このために私たちは主だけが神であることを知るべきです。そして主が命じられた主の掟と命令を守り行うべきです。それは何のためか、それが今申しましたように幸せになるため、長く生き続けるため、そのためにこそ私たちは主こそ神であり他に神はないことを知るべきです。そして主が命じられた掟と命令を守り行うためです。ですからただ単にですね、この申命記、再び命じる書、これはただ単にですね、 何か命令を一方的に受けるだけと思ってはなりません。幸せがあるんです。長生きのコツがあるんです。そのためにこそ私たちはこの主の教えと掟と命令と守り行うべきです。皆さんは幸せになりたいでしょうかね。アメン。私たちは幸せになるためにこそこの主の命令を守り行うんです。主は本当に大きな御業を成してくださいました。今日の箇所ではあなた方の何々のためにいろいろな何々のためにがありました。35節は主だけが神であって他に神ではないことをあなた方が知るために、主は火の中から語られ大きな御腕と技をなされました。主は皆さんを訓練するために天から御声を聞かせ、大きな火の中から御言葉を聞いた。訓練するためと36節に書いてあります。37節ではあなた方を愛しているため選んでおられたためにエジプトから連れ出されたと書いてあります。38節ではあなた方に相続地として与えるために、あなた方より強く大きい国民をあなたの前から追い払われた書いてあります。そして40節ではあなた方が幸せになり長く生きるためにあなた方は命令を守り行いなさいと書いてあります。このように主の命令は本当に私たちのにとって得なことばっかりなんですね。ただ命令を守り行いなさいだけでは何か、堅苦しい学校の校長がただ一方的に命じるだけのように聞こえるんですけども、でも約束が伴っているんです。皆さんにその主が命じられていることには幸いになるため、受け継ぐため、訓練するため、そして何より愛しているためです。とか皆さんこの主の命令を素直に受け止めてください。主は皆さんを愛しておられます。ますます栄えてほしいんです。ますます、相続地、大きな相続を得させたいから主は皆さんにこのように命じておられます。どうか主の命令を守り行ってこの大きな幸いを得て訓練されて愛されて長く生き幸いを幸せを勝ち取る皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたはこんなにも素晴らしい、こんなにも大きいことをされた素晴らしい主です。それはなんと私たちを愛しているため、私たちに長く生きさせ幸いを得させるためにあなたは私たちをこのように成してくださいました。私たちを訓練するために、また私たちがあなたの他には神はないことを知るために、知らしめるために御声を聞かせてくださいました。どうかあなたのこの御声、あなたの御言葉に聞き従って歩んでいき、これら全ての幸いを得る私たちでありますように。ただ命令ということではなく、その命令には約束が伴っているということを忘れずに今日も歩ませてください。このクリスマスイブの日、どうか生徒たち一人一人があなたに愛されているということを思いつつ、インマヌエルなる主イエスキリストと共に歩み、共にあなたにあって幸いを得ていく生徒たち一同でありますように。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。